で今日1月の20日は与紀夫先生が満73歳、アメリカのノリコの詩人のグラント君が41歳を迎えられましたので、盛大な拍手で、ネットを通じてこの拍手が届くと思います。去年は私はちょうど入院の最中でして、朝金岡教官に電話をしまして、何もお祝いができなくて申し訳ありませんと、初めに、お祝いの電話だけさせていただいたんですよね。今年はおかげさまで先立ってささやかなプレゼントを送らせてもらいましたね。温かい下着を送らせていただいたら、兄がね、他の下着が着れんようになるなって喜んでくれたんですね。そういうことができたということはね、とてもありがたく思っております。それはグラント君はですね、1週間ほど前に家内と2人で一生懸命アメリカへ、プレゼントを送りました。グラント君もですね、毎年下着を、彼は体型的に日本人の体型ですので、日本のメーカーの衣類の方が合うんだそうです。それで毎年その誕生日にはね、何か送らせていただいております。多分今日ぐらいには着くと思うんですけどね。いつも電話をかけてくれまして、お父さんお母さんありがとう言ってくれるんですけどね。たったそれだけのことなんですけど、それができるということはとてもありがたいことだと思うんですね。最近毎日山崎幸子さんのことをお話ししますが、今朝もねちょっとお話したいと思うんですが、さっきゆかさんがお礼されていたんですがね、病院の方へ、お礼に行ったそうですね。そしたらお世話してくださったスタッフの方々とお会いしたら、その中のお一人がね、お母さんは本当にいい人だったね、私も山崎さんのような、お母さんになりたい、そして、あなたたちのような、ね、子供に看護してもらいたいなと思ったというですね。そういうことを言ってもらえるというのは本当に素晴らしいことだと思うんですよね。私もちょうど入院させていただいて、ちょうど1年前に入院させていただいてたんですけどね、本当に入院するということはいろんな方たちのお世話になりますということは、いろんな方たちがまた自分を見ているわけですね。どういう人なんだろうかってね。でその時にその人の中身がこう現れてくるんですよね。で私はありがとう教会のありがとう先生として恥ずかしくない患者でいなければならないというふうに思いましたがね、さてどうなったか分かりませんがね、これは人が見ることですからね。で皆さんも実はですね、入院されなくても日々いろんな人から見られてるんですね。それは大変じゃ、もうちょっといい化粧せにゃいかんとか言いながら、その見てくれの話じゃないですね。その中身の問題なんですね。昨日も話しましたように、その徳というものを持ってるとですね、何か違うわけですよね。その何か違うものが大事なんですね。で表面的なことはですね、例えば綺麗な服を着たりいいお化粧したらね、その一段と輝いて見えるということですよね。それはそうだと思いますね。しかし時々私がお話しますように、これは実際あったことですし、今でもしょっちゅう日本各地で起きていることだと思いますが、電車に乗りますと、その体の弱い方のための特別のそのボックスがありますよね。 ちゃんとこうそういう表示がしてあって、そこにですね、若い娘さんが堂々と座ってですね、立ってこう、このスマホあれは鏡にもなるから、ね、そのスマホをこうやって見てね、一生懸命お化粧してる。でそれはその本人にとってみたらね、大事なことだと思うんですけど、周りにね、お年寄りが立っているのにね、気づかないのか気づいてるのか知らないけども、その自分の顔を一生懸命お化粧してるという、これは何かの新聞だったかなんかで私見たんですね。で私も実際そういう光景を見たことがありますし、皆さんもそういう場面に出くわすことはあると思うんですよね。それが日本の現状だという、ね、でその人は人から見られてるのが分かってるのかどうかは知らないんですけどね、これはね、一言じゃないです実は。私たちがみんなそういうふうに見られてるんですよね。あの人こんなことしとるな。自分ではね、何とも思ってないようなことの中に実はいっぱい問題があるんですね。そこはやはり気づかせていただかなきゃいけないというふうに思うんですね。からさっきの山崎さん、別に入院してね、スタッフの皆さんによく見てもらおう思って頑張ったわけじゃないんですよね。しかしその周りの人たちはやっぱり見てるんですよね、きっちり。そこがやはり私たちもね、気をつけなければならないことだなと思うんですね。私はよきよ先生、私の実の兄ですけどね、から教えていただくことがいっぱいあります。まあ、今まで若い時からそうですが、私が心の中で師匠と思っておりますね。本当にどうですかね、人を大切にする人ですね。だから去年私が入院してる時ね、わざわざ大阪から私を見舞いに来てくれましてね、私はいいって言ったんです、断ってたんですけど、来てくれまして、そしてその神戸牛の牛丼、牛丼弁当みたいなもんとかね、それからこれを持ってきてくれたんですよね。これ私今年毎日来てますよね、ものすごく気に入ってるんですね。で来た時からすごく暖かいんですよ。でだからもう入院中も毎日来ておりましたし、もちろん去年の夏は来ませんよ ね、来てたら笑われますからね。で冬になってこれを着させていただいて毎日愛用して、で先日兄上にその手紙で誕生祝いを送らせていただいた時に手紙で書いたんですね。アイレからいただいたこのジンバリをね、毎日愛用してます。でそれはですね、暖かいからということもあるけれども、その私が入院したということを忘れないようにしたいということがあるんですよということを書いたんですね。でその入院したというのが過去のことになる、そしてそれを忘れるというのが人間ですよね。いい意味で忘れないんですよ。痛さとか快さとか辛さとかいうのは忘れていいんだけどもね、その時にお世話になったこととかいろいろ感じさせてもらったことを忘れたんじゃいけないですよね。それで私はこれを愛用してるんですよね。そういうふうにアニメに書かせていただいたね。皆さんも今までの人生の中でね、様々忘れてはいけなかったという時があると思うんですよね。あの時に助けていただいた、あの時に命がいただけたというようなことがあるはずだと思うんですね。で教祖様は信心の始めを忘れるなというのを、とにかく忘れるな忘れるなということを教祖様はよくおっしゃって、人間は忘れがちなんですね。まあその日常生活の中でね、まあ年取りますとね、よく忘れるんですよ本当に、ね、もう感心するぐらい忘れる。もうここにおりますけどね、家内と二人で競争して忘れてますね。ただ私だけは忘れんといてねって言うんですけどね、その他のことは忘れても知れてるんですけどね、 まあ、あのガスをつけっぱなしにしたり水道を出しっぱなししたらこれはいけませんけどね、危険ですけど、まあ、それ以外のことは知れてるんですが、ただ人生の中で大事なことというのはこれ忘れちゃいけないということがいっぱいあるはずですね。そのように今日は思わせていただいております。皆さんもね、今日一日新しい一日をいただいて、1月の20日という一日をいただいたわけでございますね。今日大切に、明日を楽しみ、先ほどね唱えましたね、その心をしっかりと持っておかげをいただいております。はい、今日も